山秀美の心のしおり。こんばんは、久山秀美です。令和の元号とともに風香る5月になりました。そして今日は立夏です。花粉症対策が終わったかなと思ったら、熱中症対策が必要な季節がもうすぐやってきます。本格的な夏の到来まではもう少し時間がありますが、お出かけの際には紫外線対策をお忘れなく。三好達治、石の上。哀れ花びら流れ、おみなごに花びら流れ、おみなごしめやかに語らい歩み、うららかの足音空に流れ、折伏に瞳をあげて、陰りなき御寺の春を過ぎゆくなり、御寺のいらか緑に潤い、久しびさしに風卓の姿静かなれば、一人なる我が身の影を歩まする石の上。ちょうど今ぐらいの季節でしょうか。福山秀美の心のしおり。さて、夏がやってくる前に梅雨が待ってるんですよね。今日は大きなコウモリ傘という竹久夢二の作品を聞いていただきます。それは大層大きなコウモリ傘でした。美希子はこの頃田舎の方から新しくこちらの学校へ入ってきた新入生でした。髪の形も着物も東京の少女に比べるとかなり田舎じみて見えました。けれど美希子はそんなことを少しも気にかけないで、学科の勉強とか運動とか、つまり少女のすべきことだけをやってのけるといったたちの少女でした。例えば青い空に葉を差し伸べ、太陽の方へ向いてぐんぐん育ってゆく若木のようにのんびりした少女でした。それにしても美希子が毎日学校へ持ってくるコウモリ傘は非常に大きなもので、たちまち学校中の評判になりました。どこのクラスにもとんちがあって大変口が軽く、気の利いたことを言っては皆を笑わせることの好きな愚かな生徒が一人や二人はあるものです。美希子のクラスにも時子と朝子という口の悪い生徒がありました。ある日美希子は学校へ行く途中でこの口の悪い連中に出会いました。無論この時美希子は例のコウモリ傘を持っていたので、たちまちそれが霊障の的になりました。
あら、どこの紳士かと思ったら美希子さんだったわ。美希子さん、おはよう。
時子が言った。なるほど、美希子のコウモリ傘は黒い毛術針で柄の太い大きなものだから、どう見てもおじいさんの古いのを指したとしか見えませんでした。事実、またそうであったかもしれません。この場合、どこの紳士かと思ったらというのは本当に適評だったので、みなはどっと笑い崩れました。美希子も一緒になって笑いながら、おはようと挨拶して、つまらないお友達にかまってはいられないといったように さっさとそこを通り抜けてまっすぐに学校の方へ歩いた。
あのくらいコウモリ傘が大きかったら日に焼けないでいいわね。
だからミキコさんはお色が白いわよ。
そう言って冷笑しているのもミキコの耳へ入った。けれどミキコは何を言われても平気でいた。
でもミキコさんの田舎じゃあれで大変ハイカラなのかもしれないわ。
そうね。
私はこう思うの。ミキコさんのお父様はきっと薬屋さんに違いないわ。だからミキコさんを今に薬売りにするんだわ。ほら、よく薬売りがあんな大きなコウモリ傘をさしてくるでしょう。本家さぬきは高松千金丹って歌ってくるじゃないの。
そう言って時子は面白く節をつけて歌ってみせた。
そうよそうよ、きっとそうだわ、
と口々に言うのでした。この時ミキコは静かに気にもかけないような風で振り返りながら、
私が薬屋になったら良い薬を売ってあげますから安心していらっしゃいな。
ミキコは笑いながらそう言ってスタスタと言ってしまった。そう言われると口の悪い連中もさすがに何も言えないで黙っていた。それから四五日してから学校の授業中にわかに雨が降り出して授業の終わる頃には流れるように降ってきた。今こそこの霊障の種になった大きなコウモリ傘が役に立つ時が来た。ミキコは時子や朝子が小さな美しいコウモリ傘を持て余しているのを見かねて、
皆様この中へ入っていらっしゃいな。大きいからみんな入れてよ。
三人は仲良く大きなハイカラなコウモリ傘のおかげで少しも雨に濡れないで家へ帰ることができたのでした。
福山秀美の心のしおり。
今も昔もクラスに一人や二人とっても滑稽で楽しいムードメーカーなる人がいましたよね。さて雨つながりというわけでもないんですけれども、和歌山でたくさんのいい作品を発表していらっしゃる猫春雨さんという方がいます。その方が書いた鬼の行く末という作品を聞いていただきます。
そのスナックには夜な夜な鬼が集まるという。特に節分の後は繁盛するとか。つまり豆まきで追い出された鬼たちが新たな居所を探し求めてやってくるのだ。俺はその真意を確かめたくてそのスナックを訪れた。スナックのママは思っていたよりも若く見える。けれどお客に接するそのしゃべり方はママとして年季の入ったもののように思えた。まずどう切り出そうか迷っていた。俺にも新たな居場所を斡旋してほしいと。切り出す機会を見計らいながらカウンターの端っこに座り酒をちびちびなめる。
ママは他の客の合間にも俺に気遣い、いろいろと話しかけてくる。話し下手な俺はもそもそと答えながら酒だけが進んでいった。そのうちに他の客もいなくなり、ママと二人っきりになる。するとママは俺の近くに寄ってきて、自分もグラスを煽り始めた。お客さん、ひょっとして私に仕事を斡旋してもらいたいんじゃなくて？俺は酔った目でママの目をまっすぐ見つめ、ポロポロと涙を流した。けれどママは慣れたものなのか、大の大人が泣いていても驚かずに、ただうんうんとうなずいた。いいわよ、紹介してあげる。あなたのようにがたいのいい人ならガードマンなんか向いているんじゃない？大丈夫、人付き合いが苦手でも仕事さえできればいいから。ここに斡旋を求めてやってくるのはね、大抵人間関係が苦手な人たちなのよ。しかも定年後の仕事だから、今までの経験も活かせないことが多い人たち、仕事を選べない人たちばかりだわ。でもね、そういう愚直な人を求めているところもあるにはあるのよ。そう、例えば仕事の鬼と呼ばれてバリバリ働いていて、リタイアしたら居場所がなくなった人とかね。そういう人たちがここに集まってくるわ。なるほど、鬼が集まるとはそういうことか。きっとそういうことから節分になんて尾ひれがついたんだな。俺はママに仕事を紹介してもらうことにした。定年になり、女房や子供たちに愛想を尽かされ出て行かれ、行き場のなくなった俺は新たな居場所を手に入れたのだ。かつては捜査一課の鬼と呼ばれた俺も、またここに集う鬼の一匹だった。
猫春雨さん、番組にまた書いてくださいね。お待ちしています。いかがでしたでしょうか。今週もありがとうございました。お相手は福山秀美でした。